ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第480回です。
日本時間の4月3日午前8時58分、台湾、花蓮県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。震源に近い花蓮県では震度6強、北部の台北や新北でも震度5弱を観測、建物の倒壊をはじめとする甚大な被害が出ています。
国内においては、与那国島で震度4を観測、直後に津波警報が発令され、沖縄県や鹿児島県の島嶼部で避難が行われ、実際に30センチ程度の津波が観測されたとのこと。30センチといっても、直接食らったら大人でも立っていられないですね。また、大規模な地震が発生すると余震以外にも、離れた場所でマグニチュード5から6クラスの地震が発生すると言われていますが、実際に択捉島沖、福島県沖、北海道浦河沖、マリアナ諸島、青森県東方沖でこの何日かでこの規模の地震が発生しています。
台湾で被災されました皆様に対して、心よりお見舞いを申し上げるとともに、一日も早く平穏を取り戻せますよう祈っております。日本と台湾は経済的な結びつきも強く、モバイル、通信の業界でも TSMC やホンハイといった台湾企業の存在は無視できません。また、日本で災害が発生した際、台湾政府はいつもいち早く動いてくださるのを見ています。こんな時こそ、ご恩を返す時かと思います。おのおののできる範囲、できる形での支援ができたらいいなと思いますね。それでは、今回のニュースです。
スリーコインズを運営するパルは、スリーコインズの新製品としてスマートウォッチ、デバイスバンドプラスを3300円で発売しました。本製品は2023年5月に発売したデバイスバンドの後継モデルで、新たに追加された機能としては、天気や気温の表示、計算機、バイブレーションによる通知、表皮温度や血中酸素濃度の計測などとなっています。ディスプレイは 1.83 インチの TFT 液晶、解像度は 240×283 ピクセル、およそ2時間の充電で、5日から10日間動作するとしています。Android 6.0 および iOS 11以降に対応。Bluetooth 5.0、IP68 相当の防水防塵をサポートしています。
中身は中国製の安価なスマートウォッチだと思いますが、そこそこの機能を持ったものがこのくらいの金額で買えるようになったこと、それが買えるのが専門店ではなく、雑貨店というのが、なんかすごい時代になったなと感じます。センサーの精度などでもう少し高価なものと比較すると差があるとは思いますけど、 これはこれで需要はありそうです。
マイクロソフトはサブスクリプションサービスマイクロソフト365とオフィス365の新しいライセンスプランの導入を発表しました。新しいプランではいずれのプランでもマイクロソフト Teams が含まれておらず、ヨーロッパの一部で実施されていた Teams の分離販売を全世界に拡大した模様です。ヨーロッパで分離販売をしていた背景は、欧州委員会が独占禁止法にあたる法令違反の疑いがあるとして捜査を進めており、マイクロソフトはこれを受けて分離販売を開始したというものでした。新しいプランは法人向けのエンタープライズ、フロントライン、ビジネスで展開。現行のプランを契約しているユーザーは更新日までは引き続き利用でき、プランの更新やアップグレード、ユーザーの追加などを行えます。新たにサービスを契約する際は Teams なしの新プランのみとなり、Teams を利用する際は別途 Teams 単体プランの購入が必要です。
中の人も仕事で Microsoft 365を使っており、オンライン会議では Teams を使っています。ただ、グループの中でも普段のやり取りではほとんど Slack を使っているという会社もあり、中の人もこういう相手とやり取りをする際は Slack を使いますが、こういう会社では Teams のバンドルがいらないという需要も理解できるところです。 Teams が分離されてしまうと、他社とのオンライン会議でまたどのプラットフォームを使うかで混乱するんじゃないかなという感じがしていますが、数年ごとにこういう利用するシステムの変更を強いられるのは面倒だなとも感じています。
サムスン電子は、Android スマートフォン、Galaxy S24 の国内投入を正式に発表しました。Galaxy S24 および Galaxy S24 Ultra が投入され、NTT ドコモ、au での取り扱いが発表されたほか、サムスンから SIM ロックフリー版が発売されるとのこと。1月のグローバル向け発表でも触れられていましたが、S24 シリーズから7世代の OS アップデートと7年間のセキュリティアップデートを受けられるとのこと。セキュリティ機能としてサムスンノックスボルトを採用します。 Galaxy S24 は取扱い先によってストレージ容量に差があり、 SIM ロックフリー版は 256GB と 512GB、 ドコモ版は 256GB のみ、au 版はアンバーイエローは 256GB のみ、その他の色は 256GB と 512GB を設定していますが、 512GB モデルはオンライン限定の取扱いとのこと。 Galaxy S24 Ultra は SIM ロックフリー版は 256GB、 512GB、 1TB を設定。ドコモ版はチタニウムグレーとチタニウムバイオレットは 256GB モデルのみ、オンライン限定販売のチタニウムブラックは 512GB と 1TB を設定。 au 版はチタニウムグレーは 256GB のみ、チタニウムブラックは店頭では 256GB のみ、オンライン限定で 512GB と 1TB を設定します。チップセットはいずれもスナップドラゴン8、Gen 3 4 Galaxy を搭載。メモリーは S24 は 8GB、S24 Ultra は 12GB。ディスプレイは最大 120Hz のリフレッシュレートに対応した AMOLED ディスプレイで、サイズは S24 は 6.2 インチ、S24 Ultra は 6.8 インチ。カメラは、S24 はアウトカメラは超広角1200万画素、広角5000万画素、広角3倍の望遠は1000万画素、インカメラは1200万画素。S24 Ultra のアウトカメラは、超広角1200万画素、 広角2億画素、光学5倍の望遠は5000万画素、光学3倍の望遠は1000万画素、インカメラは1200万画素。お財布携帯対応、IPX5、IPX8、IP6X の防水防塵性能を備え、生体認証は顔認証と指紋認証に対応しています。
いよいよ正式に発表されました。4月11日に発売とのことで、すでに予約が始まっています。今回の売りは AI 機能であることは間違いないわけですが、SIM ロックフリーモデルが設定されたのも注目点です。ただ、販売元、色、販売方法でストレージ容量が変わってくるので、ちょっと買いにくい感じもしますが、売れ行きがどのようになるのかは気になるところですね。
イーロン・マスク氏は X、旧ツイッターにおいて認証済みアカウントのフォロワー数に応じて有料プランを無料で提供する考えを明らかにしました。認証済みアカウントのフォロワーが2500以上のアカウントに対して月額980円、年額12,800円のプレミアム機能を無料で提供するというもので、さらに認証済みアカウントのフォロワーが5000以上のアカウントに対しては月額1,960円、年額25,600円のプレミアムプラスを無料で提供するとしています。
すでに無料提供が開始されているようで、いつの間にか青バッジが付与されていると報告するユーザーが複数確認されています。これを迷惑に感じているユーザーも少なからずいて、バッジを非表示にするユーザーもいるみたいですね。現在の X はインプレゾンビと呼ばれるボットが異常に湧いているので、ただでさえ解約で使いにくくなっているのが、さらに使いにくくなって、もはやかつてのように使えるツールではなくなっています。頼むから余計なことをするなと言いたいんですが、今後も余計なことをする気満々のようで、最近はスレッズやブルースカイに移るユーザーも増えているみたいです。
KDDI と沖縄セルラーはフィーチャーフォンのインホバーを模した Apple Watch ケースをクラウドファンディングで販売することを明らかにしました。2003年10月に発売された初代インホバーのサイズや質感が忠実に再現されたケースで、今回は人気があったカラー、錦鯉を再現したそうです。 Apple Watch は 44mm、45mm のサイズに対応。Apple Watch の通話機能を使えば、フィーチャーフォンで通話するように利用することができるとのこと。ただし、タイルキーを押したりアンテナを伸ばしたりする機能については、検討はされたようですが再現できなかったようです。
試みとしては面白いと思いますが、それは Apple Watch のアイデンティティを崩壊させているのではという気がしてしまいました。少なくとも心拍計などのセンサー機能は使えなくなるので、それはもう Apple Watch である必要があったのかも疑問に感じてしまいます。数量限定ということで単価も結構お高いので、ネタで買うにもちょっと思い切りが必要ですよね。
4月3日に発生した令和6年台湾花蓮地震について、楽天グループはインターネット募金の楽天クラッチ募金で被害支援募金の募集を開始しました。楽天ポイント、楽天カード、ビザ、マスターカードブランドの各種クレジットカード、楽天銀行の指定口座への振り込みから利用しやすい方法を選んで寄付をすることができます。募金は全額が被災者支援を目的として全額寄付されるとのことで、寄付先は決まり次第特設サイトで報告されるとのこと。 受付期間は4月5日から5月7日までとされていますが、今後の状況により受付期間を延長する可能性があるとしています。
先日の能登半島地震に続き、台湾花蓮地震の支援募金も立ち上がりました。台湾は日本と同様、プレート境界に位置する関係で地震が多く、これまでも災害が発生すると相互に人的、物的な支援をし合ってきた関係にあります。先の能登半島地震でも台湾からはいち早く支援の声を上げていただいていますが、国内でも今回の地震に接して恩返しの声が数多く上がっています。楽天クラッチ募金のほか、ヤフーネット募金でも受付が始まっています。他にも各種ポイントサービスなどでも募金受付が行われていますので、募金をお考えの方はご利用のサービスを確認してみると良いかと思います。今回のニュースは以上です。
春の競馬 G1 シーズンが始まっていますが、とりあえず今回は結果の話だけ。4月7日開催の牝馬クラシック初戦、桜花賞、中の人は1着ステレンボッシュ、2着アスコリピチェーノ、3着スウィープフィートと予想していました。ステレンボッシュは血統的に応援しているエピファネイアの3区であることももちろんですが、前走2着の阪神ジュベナイルフィリーズの走り、パドックでの状態などから、今日はアスコリピチェーノよりいいと判断しました。結果は期待に応えてくれたステレンボッシュの勝利。エピファネイア3区の3歳クラシック勝利馬は三冠牝馬デアリングタクト、皐月賞馬エフフォーリアに続く3頭目。
ステレンボッシュが所属する国枝栄厩舎というと、アパパネ、アーモンドアイと2度も三冠牝馬を出している牝馬の名門、アパパネの娘である赤い鳥の娘も秋華賞を勝利しています。2着はやはりアスコリピチェーノ、3着に入ったのは中の人が予想したスウィープヒートに先着したライトバック。中の人、馬券を買ってたら負けてましたね。
今年のクラシックも始まりましたが、次走の牝馬優駿オークスはグレナディアガーズの妹クイーンズウォークがいるので展開が荒れそうな気もしますが、今回の上位グループがどんな走りをするのか楽しみです。来週はボバクラシックの初戦皐月賞、こちらもどのような展開が待っているのかが楽しみです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、 音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。